念頭にあたり、皆さんの上に神様の祝福が豊かでありますようにお祈りいたします。ともに2026年の最初の日曜日の礼拝を守ることができることを心から感謝いたします。礼拝に行こうという題をつけましたけれど、あまり良くないなと思いまして、今司会者が聖書を読んでいる時に、思いました。2節に、言ったユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。拝みに来たのですっていう題の方がいいかなって思いました。拝みに来ました。クリスマス礼拝もキャンドル礼拝も終わりました。もうツリーはありませんね。また来年ねと、ツリーもそこにあったクランツも片付けて、そして年間標語を壁にかけ、新しい年を準備しました。元旦礼拝、そして今日は新年第一主日ですが、新年礼拝も終わった頃、クリスマスの第二の場面が静かにやってきます。今日の聖書の箇所ですね。異邦人の、つまりユダヤ人以外の異邦人のマギと呼ばれた博士たちがイエス様を訪ねます。クリスマスの絵には貝羽桶の赤ちゃんを囲み、ご両親、羊飼いたち、博士たちの姿が一枚の絵に描かれています。実際は博士たちがイエス様にお会いしたのはお誕生から1年ぐらい後だと考えられています。もっとっていう人もいますけど、でこの博士たちはゾロアスター教と言われる火を拝む宗教の祭司か、また星占いの天文学者とも言われている人たちです。星で占っても火を拝んでも真の生きがいを感じなかった博士たちは真理を求めて旅に出る決断をしたのでございます。後イエス様は大きくなられてから交渉会の中でおっしゃいました。私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。博士たちは険しい岩山をよじ登り、川を渡り、赤ちゃんのイエス様のもとにたどり着きました。そしてひざまずき礼拝を捧げました。 この場面は異邦人たちの最初のキリスト礼拝です。で、この日は異邦光源日とか光源日とか言われています。教会の暦では1月6日が異邦光源日となっております。ですから欧米ではこの異邦光源日まで、ツリーを飾る教会が多いです。日本はちょっと考えられませんけどね。そういう、で、博士たちが幼子イエス様を礼拝したその最初の礼拝について、また私たちの礼拝について考えましょう。現代の礼拝はそんなには苦労しないで、真理である救い主のもとで礼拝を捧げることができていますか？苦もなく教会に来ている人は、もしかしたら苦もなく教会から遠ざかっていく人たちかもしれませんね。世の中の力はいつでもクリスチャンたちを教会から遠ざけようとしております。で、礼拝から足が遠のけば聖書を読むことも祈ることからも遠ざかるようになると思います。そうでない人もいるかもしれませんけど、歌を忘れたカナリアは後ろの山に捨てましょうか？いえいえ、それはなりませぬ。古い人は知っていると思うんですけど、でこの歌は西条八十が仕事の悩みなどで自分に与えられた使命を忘れている自分を反省して作詞した歌だと言われています。この歌の最後は、歌を忘れたカナリアは象牙の船に銀の貝、月夜の海に浮かべれば忘れた歌を思い出す。歌を忘れたカナリアも月夜の海に浮かべれば思い出して歌い出すんだと結ばれています。クリスチャンたちも長い人生の中で礼拝出席がままならない、ままならなくなることもあると思います。多忙な若い時代があると思います。ああ、礼拝に行けないな。礼拝出席、礼拝に一生懸命励んでいたその喜びの時を思い出し、そこで悔い改めて、あの放蕩息子がお父さんのもとに帰ったように帰ろう、忘れた歌を思い出すカナリアのように、神様と共に生きる喜びが回復します。みんながそうなりましょうというと言ってお話しするのではないんですけども、一人の人のお話をいたしますが、この人は川崎聡樹さんという ヨドバシ教会の信者さんですね。ご存知でしょうか。羽田空港の整備士をしていらっしゃいました。今は定年退職されて、聖歌隊など教会のご奉仕に励んでいらっしゃいます。川崎さとき兄弟は若い頃から礼拝を守ることに決めて、日曜日には仕事をしないと宣言して来られました。大変だったようですね。お話を聞くと、日曜出勤を断り続けたために配置転換されたり、また退職に追い込まれかけたこともあったようです。しかし彼を理解する職場内の同僚たちにも支えられて、とにもかくにも無事に定年までその職場におりました。そういう方なんです。真理を求めて諦めず旅を続けた博士たちのように、本気になれば大抵のことはできると感じます。十節、博士たちはその星を見て喜びにあふれた。博士たちはその星を見て喜びにあふれた。個人的にはここの御言葉が大好きで、もう何度も読み返しています。博士たちはその星を見て喜びにあふれた。その喜びって真の喜びなんだな。約束の救い主にお目にかかる心のときめき、現代のクリスチャンにこのときめきがあるでしょうか。礼拝こそイエス様と私たちが出会う場所です。賛美の中で、祈りの中で、語られる御言葉の中で、神様は私たちに語られます。生きていらっしゃる神様と私たちが出会う場所なんです。礼拝は礼拝出席の喜びというのは、期待を込めた喜びというのは、土曜日から始まるんですね。土曜日、備え日と言いますけど、備え日っていうのは、土曜日というのは牧師や奉仕者だけではなくて、礼拝出席を目指す、礼拝出席を大切にするすべての信徒にとって備え日でございます。さあ、明日の礼拝に遅刻しないように、お風呂に入り、夜更かしを避け、体調を整えて土曜日を過ごすのです。日曜日になれば礼拝の時間前に着席をする。その日の歌う歌や聖書の箇所をあらかじめ開いて、しおりを挟んで開会を待つのでございます。先日、去年礼拝が始まろうとするとき、 で街道を見回したんですけど、なんとミッションスクールの生徒と求道者だけが座っていて、向島教会の会員はまだ誰も来ていない。本当に身が細る思いでした。私が知っている頃の浅草橋教会はですね、おそらく今もきっとそうではないかと思いますけど、礼拝の前には役員の何人かが玄関の前に立っていて、入ってくる人に分け隔てなく満面の笑みを持って、よくいらっしゃいましたと歓迎をしていました。11節、家に入ってみると幼子が母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、没薬を贈り物として捧げた。博士たちが携えてきた高価なプレゼントは黄金、乳香、没薬。黄金というのはあなたが王様ですというその印、没薬はあなたは神様です、神様に捧げますという印、乳香は死者に塗る薬、十字架の苦難を通して救い主となられた方の印です。現代の私たちの礼拝には黄金、乳香、没薬はないけれど、私たちの真心を捧げる礼拝がございます。ヨハネによる福音書の4章の23節24節をお読みします。しかし真の礼拝をする者たちが霊と真実をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。神は霊である。だから神を礼拝する者は霊と真実をもって礼拝しなければならない。お祈りしましょう。天のお父様、念頭にあたり異邦人である博士たちの来訪、彼らの真理を求める心を学びました。彼らは真理であるイエス様に出会い、喜びを持って礼拝を捧げました。どうぞ私たちの心に信仰の心を与え、礼拝を捧げる喜びに導いてください。この一年、今日を含めて52回の主の日の礼拝をできるだけ休みなくお捧げすることができますようにお助けください。私たちも励みます。どうぞ主も私たちを豊かにお恵みください。私が恵まれることにより、私の家族の一人一人が主を知る喜びに導かれますように また私の歩みが職場や学校や近所の人々の心に福音の光をもたらすことができますようにお助けください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。